今晩恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書5章1節から14節までです。ヨハネ福音書5章1節から14節です。それではヨハネ5章1節から14節、はじめに1節から4節までを宣言いたします。ちなみに4節は新改訳は下の脚注の方にあります。ヨハネ5章1節から、その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足苗、痩せ衰えた者が伏せていた。4節、主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主よ、今晩我らは集いました。今生きて働かれる我らの主イエス様、あなたを期待し、あなたを求め、そしてこの夜この場所に集まりし、一人一人にあなたが豊かに応えてくださますように、求める一人一人に応えてください。どうか取り次ぐしもべの唇をあなたが清め整えて、あなたの御心、あなたの御胸そのものを語り尽くすことができますように、どうか支配してください。この部屋を、この一人一人を支配し、インターネット回線を支配して、聞く一人一人の耳が本当にあなたに命を豊かに命として受け取るこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主の皆を褒めて大賛美いたします。
アーメン。
主は癒し主、主はよくしてくださるお方、主は良いお方、主は良い世界を創造されました。東部、主は創造6日間、全て、ね、東部、ね、6回、東部と言われました。そして第、ね、6日目の最後、人間が作られた時、ね、非常に良かったと言われました。主がなさることすら全て良いことです。悪魔サタンがすることは全て悪いことです。私たちはこの主イエス様により頼み、ね、決して悪魔サタンや他の偶像ではなく、この良きお方イエス様にあって恵みを豊かにいただきたいと思います。
今地上はですね、良しとされたという世界と、そしてもう一つその反対ね、足、これの入り混じった世界なんですね。で、良しと足の割合、土地が多いかって言ったらね、足、良くないことが非常に多いのが今の世の中です。テレビニュースを見てもね、グッドニュースっていうのがないんですね。全部賭けがあったり、破綻したり、滑ったりね、もうそういうことの、もう本当に溢れているのが今の世の中だから、良し悪しということで、この人間の住む世界のこの県警からして時間が経つにつれてね、良しとされたという世界はどんどん肩身が狭い、そして悪し、良くない世界はもう至る所に存在している。どれだけ世の中今変化って言ったらね、親子関係うまくいってるという家が全世界で本当に少ないんですよ。親子関係がうまくいかないということは、小さな楽園として主が与えてくださったそのね、 一つの集団がその良くないということなんですね。一番仲良くなれそうな集団が家族、しかも親子関係なのに、このね、親子関係においても主が宣言してくださった、良しとされた、その世界が本当にあんまり存在しなくなった。だから神様が一番最初に人間を作られた、その創造の始め、良しとされたその時から今に至るまで、時代と人は変わりつつありますが、どのように変わっていた、良しの反対、悪し、そこの方法に向けてね、変わりつつあるのがこの世の中なんですね。今日の聖書を見るとイエス様は良くなりたいか、今ね言いながらでも私はね胸が熱いんです。良くなりたいかって問いをかけているんですね。どんな人に、38年間良くなりたい良くなりたい良くなりたいと思いつつも、1ミリも良くなることなく、ずっと良くなりたいという思いだけが募られて、良くならないね、エンドレスね、ビリ、何してもビリ、走ってもビリ、どんでもね、何をしてもビリ、その世界がある人の人生において38年間1秒たりとも1位になることなく、ずっとビリだったその人生、しかも動けないので自分にとって本当に尽くす最善というものがね、本当に見た目何にもない、ベテスの池が湧いている時にね、走っていく体力もない、体力がないんだったら助けてくれる助け手がピッカイチあるかつったら、それもない。あんたそこに何でいるの、そういう人がそこにいるんですね。今現在私たちの住むこの世界というのは、人間が二人いれば競争世界なんです。ね、二人いれば競争世界、夫と妻がいてもどっちか勝つかの世界なんです。だから勝たれんかとかね、なんでそういう言葉があるの、それはかかでんかという言葉があるということはね、夫婦というね、一体型の人間についてもね、勝ち負けが起きているということを今意味しているんですよ。ね、夫婦は、私は言いました、二人ではなく一つということなのに、なんでそこにかかでんかがあるね、ということは二人ではなく一つというこのね、概念のもとにおいても勝ち負けがあってね、お父さんが勝ったりお母さんが勝ったり、ね、親子喧嘩においては親が勝ったり子供が勝ったり、あらゆるこの、ね、ライバルだらけ、これが悪魔サタンが私たちにもたらしてしまった世界。そしてこのライバルとしてね、競わなければ生きていけないということによって、私たちは分かち合う相手からね、いがみ合うね、そぎ落とし合う、その存在へとね、私たちのもろもろのね、価値観が変わってしまったんですね。もうどうしようもないですよ。親子関係までそうなった。夫婦関係までもね、ライバルの関係になってしまったという状況の中、ある男が本当に何をやってもね、 ビリしか語られ、私はビリになるために生まれたね、ものと自分が自分のことをね話すしかないほどの、ね、価値ということには縁が遠かった男、38年間ずっと曲げっぱなしの男だとして、そこから得た教訓もなく、自分の38年を挽回することもない、そのような男のところにある日イエス様が現れました。そして晩年ビリ、この男にイエス様が言ったのは、良くなりたいかって言ったんですね。いいですか、38年間ね、ずっとビリだったこの人にイエス様が良くなりたいかということで、この人とイエス様の物語で もしこれが終わったとするならば、ね、聖書には記載されていない。イエス様は交渉外の間になされた技はもう千々万々とあるんですけれど、その中で埋もれてしまって、このイエス様の物語の中に入らない、ね、出来事もたくさんあったわけなんですね。でもいろいろな出来事がある中において、ね、主が歴としたこの聖書の中に、ね、その主の交渉外のなされた足跡の一つとして残してくださったということは、どういうことかって言ったらね、一回だけの物語じゃ、一回だけの物語じゃ終わらないよ。この男にとっては38年の床があったね。あなたの床は何年もの、あなたの床は何年もの、この床についていた38年もの人のことは有名どころだから知っているものの、自分の床は知らない。自分の床は曲げっぱなしの、もはや勝とうという思いすらも立たない。あなたにも床があるということを主が今日私たちに教えているわけなんですね。じゃあ私たち人間として生まれたもの、それぞれがみんなね、床付きのものであるね。ある人は夫婦関係が悪いからね、もう起きれない床の病気、ある人は子育てに問題を抱えていてね、大変な床についているかもしれない、ある人は人格を破綻してしまって、それでもうどうしようもない、そういう床についているかもしれない、ある人はね、経済破綻という床をついているかもしれない。私たちね、みんなそれぞれ床をついてるんですよ。なのに自分がどういう床についているか、それすらもわからない。これが私たちだ。今晩私たちが、自分も床付きの人間だ、自分がついているこの床はね、何年ものだということが、もし皆さんの中でね、正確に私の床は15年ものよ、私のとこはね、もう30年ものよとか、そういうことがもし皆さんがね、気づくという今晩であるとするんだったら、イエス様はあの昔このベテスダの池、38年だったこの男のところに来て、そして彼を起こして残してくださった、この物語のエキス、これが今日皆さんのところに皆さんが気づくということであるならば、それは今晩皆さんのそばにも主が来てくださって、そして皆さんのところを気づかせてくださったということにつながるでしょう。38年だった人のとこ、人のとこです。癒されてもその人が嬉しいだけです。私のとこ、 これをただまなければならない時間が来ました。私と皆さんのとこが今日気づかれて、ただめというイエス様の御声とともに、ただまれて、ただまれて、ただまれて、主の皆が崇められる今晩でありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。神様は私たちの人生を良しのために作ってくださったはずです。何も足のために悪い状態のままずっと過ごすようには神様は皆さんを作っておりません。神様は皆さんを良しにするためにこの世界を創造し、そしてエデンの園を創造し、皆さん一人一人を創造されました。でこのベテスダにたくさん病という、ね、足の状態ですね、病気の状態の人がたくさんいたんですけども、で、まあ、38年前この人が病にかかった当初、おそらく家族、ね、手伝ってくれたことでしょう。彼と一緒に、ね、歩む人がいたことでしょう。けれども、ね、人というものは本当に弱いんですね。本当に体が動かない、ね、一人の人に家族が四六時中ずっと関わり続けるということが、やがてできなくなっていってしまいます。で、その、ね、他の家族の人たち、自分の生活がありますし、またしなくてはならないことがあります。ですからずっと関わり続けることはできません。やがて一人離れ、二人離れ、そしてやがてこの人の周りに誰もいなくなってしまう。彼をケアしてくれる人が誰もいなくなってしまうんですね。けれども、彼はですね、神様を信じていた痕跡が聖書を読むと、よく読むとあるんですね。彼は癒された後、神殿の中でイエス様に見つけられました。ということは彼は癒された後ですね、神殿に行って主を礼拝し続けていたということは、彼はずっと神様を思っていたことでしょう。彼は、この五節見ますと、五節から見ますと、そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。これ誰もいません、ということ、これが、彼にとっての決定的な、深刻な問題でした、病が癒されるということは、これはもう、誰もが思っていることです、言うまでもないことです。ただ、その病が癒されるための手段、このベテスダの池、水飼いがたまに降りてきて水をかき回します。で最初に降りた人が病が癒される、けれども2番3番じゃダメなんですね。厳しい世界です。たった一人しか、癒されない。本当に、世の中の決まり事、イエス様ではない決まり事は本当に、きついと言いますか、ハードなんですね、けれども彼はですね、自分の38年というとこ、この、病、自分の良くない状態、これは人のせいにしていないんです。自分が動けないから、誰もいないから、ということで、彼は本当に、そのことをこのイエス様に、ようやく自分に会いに来てくれた、お方に対して、誰もいませんということを、言っております。呼ぶんです。私たちはイエス様を呼ぶべきです。この、38年の病の人、イエス様が、ちょうどこの時イエス様が、いくつだったか、30歳から、33歳半の間の、年頃だったでしょう。イエス様のですから生まれる前からもうずっと良くない状態だった、ですから福音書の時代ではなく、その前の旧約の時代、預言書も立たれている、そういう状態の時代に彼は、何もできなかったというのを、イエス様が来られた時代に、この福音の時代に入った時だったから、彼は本当に、とても、ラッキーだったんですね。イエス様が来てくださったから、彼の心の中にはずっと 誰かいないだろうか、誰かいないだろうか、誰かがいてくださいすれば私はあの位置に、ね、飛び込ませていただいて癒されるのにというふうに、ね、ずっとずっと思い続けていたんです。
あのね、彼の願いというのがものすごくね、具体的で真摯というのが分かるのが、ね、彼は、あのペデスタの池が湧いている時に一番手で自分がそこに入りたいということは、自分を助けてくれる人を誰かいないだろうかという、その助けてとして自分が願っている人の限定版は何かって言ったら、ここにいる全ての人より湧いた時に一番先に自分を運ぶことができる人誰かいないか、ね、明確なんです。私たちの祈りと比べてみるとね、ものすごくこの人の祈りが明確だっていうのが分かりますよ、ね、イエス様が彼に良くなりたいかと言った時に、彼は常日頃自分が思っていた良くなりたいということ、そして良くなるためにはこの条件が絶対につきものだ。ベデスタの池が湧くごと、ね、そしてその時に動かない前年ビリの自分を、ね、一番最初に池の中に入れてくれる、そのことができる力持ち、そのような、ね、人が必要です。明確に言ってるんですよ。私たちの祈りというのは、イエス様助けてください、ね、口で助けてくださいとはよく言っているものの、そのね、明確に何について助けてくださいということが言われてないことなんですね。ということは何かつったらね、希望ではなく願望、希望と願望は一文字違い、ね、希望ではなく、ね、願望。願望にはですね、こうなりたいという、ね、その結果論はあるんですね。あるんだけど、そうなって、何どうするつもりなの？そうなるためにあなたに不足しているのは何？不足、自分がね、なりたいことの目標値に対して自分が持ち合わせていないところをね、それをほどほどく知っているということがね、これがほど細かくあればあるほど、ね、イエス様に望みをかけるしかないんですね。だから彼は38年間床について、ベテスダの池が湧くたびにビリ、失望を38年間、ね、彼が伏せているあのベテスダの池のそばにおいて、いつから彼が病気になってということが、いつから病気になったかは38年って書いてある、ね、ベレスタの池に来て彼が何回、ね、苦い杯、ああ今日もダメだったという、ね、杯を、ね、飲んだのか、それの私たちわからないですよね。でも彼はあのベレスタに来てから今に至るまで一度もね、あともう少しがなかった人なんです。床についたまんま、ね、誰かが自分を入れてくれない、ね、しかもその誰かというのがこのベテスダの池に望みをかけている誰より優れた人、ね、人が 自分を助ける力には限界があるんですね。それが親だとしても、まだ夫婦関係であるとしても、ね、本当に親しい友人自身であるとしても、ね、人が誰かのためによっころしょ、出す力、能力、出すお金、ね、出す何々というのはもう絶対にね、限界というものがあるんですね。ある人を助けるために私が1ヶ月を奉仕できる、ね、じゃあその次も引き続きできるかつたらできない。それが親子関係であってもそうなんですね。親もね、どんなにその子供を愛しているとしても、その子供のために本気を出してね、頑張れる親としてのその違いというのは限りがある。夫婦の間でも、奥さんのために、夫のために費やす時間というものにはね、限り限界があるんですね。だから長いとこにね、親心はない。どんなにその人が親心な人であったとしても、親が床に伏せていて長い時間がかかってしまうとね、美しいね、綺麗な心で床についている親を関わりながらね、ずっと歩むこと、それはできないということを言っているんですね。人というのはもともとが優しい存在で、ちょっと余裕があればどんな人でも、人に害を与えることよりは人に何かしらこう役に立てること、そういうことを願っているし、それをやった時に心の喜びも覚える。これがね、人だけが唯一できることなんですね。皆さん、猿が奉仕するの見たことあります？犬がボランティアやってるの見たことあります？ブダが他のブダのためにね、先に土佐町にこのブダ愛してるから私を通ぞって小江門風呂ってありますよね。小江門すごい有名よね。温泉ね、温泉地がこう栄えたとこ行くと小江門風呂必ずあるね。で、私ね、あんな縁起悪いお風呂をなんで小江門風呂つって、みんなね、あー気持ちいいつって入ってるのがね、わけがわからないね。小江門風呂って何ね、死刑するために泥棒したね、正義の泥棒の親子を人の前にね、泥棒したらこんな目に遭うぞ、ね、豊臣秀吉の親戚でもこんなになるんだよ、豊臣秀吉の治世には許しはないよということをね、こう駆使するために何をしたかって言ったら、自分がペーペーの豊臣秀吉だった時に小右衛門は助けた人なんです。なのに自分がトップになってからはね、自分がペーペーだった時は泥棒のお金もね、助けの一輪になったんですよ。ということなんだけど、自分が何らかの形でトップになってしまうとね、そういう不正を取り締まらなければならない、このルールを司る人になった時に本当に心痛い決断をしなければならないということでね、その小右衛門を、法に定めてね、罰するわけなんですね。なんで小右衛門風呂がね、有名かって言ったらね、火を抱いてそこの上に大きな釜を置きました。そこでね、たくさんの人が集まっている中に置いて、中に置いてね、小右衛門をね、茹でて殺す。 という処刑をするんですけれど、一番最初に五右衛門がね、息子と一緒にそこに入った時に、暑くなった時に息子を炊き上げるんです。お父さん暑いよ、暑いよって言ったら、ふわって炊き上げるんですね。それでね、いやー、五右衛門は偉いな、あんな暑くなったら子供を炊き上げてって。で、しばらくしたらもっと暑くなったんですね。そしたら何をしたら、自分の子供を足台にした。ね。だから、炊き上げたのも、子供の泣き声につられて、かわいそうと思って、炊き上げたのも五右衛門なんですよ。暑すぎて我慢できなくて、ね、少しでもその暑さから逃れようとして子供を下敷きにしたのも五右衛門なんですよ。どういうこと？人間にはね、限界があって、親子関係の中においてもね、限界を超えた貫きはない、限界を超えた助けもないということを私たちに教えてくださっている。だから私ね、どっか行った時にその五右衛門風呂ですっつってみんな喜んでそこに入ると、私嫌だ、いや私は五右衛門風呂入んだよ、嫌だ、私はね、そういうところでね、いやー、この五右衛門風呂っていうところで親子死んだんだね、いやいやいや、お風呂は気持ちよく入りたいですよ、だから私はそこには入らない、苦々しい苦々しい、この悲しい物語がなんでね、一つの商品としてね、その教訓を生かすこともなくね、横に一つでもね書いてあればいいんですよ。人間のね、美しい物語には限りがあるね。暑いっつった時にこう炊き上げたのも五右衛門、暑すぎてその暑さから逃れるためにこう下敷きにしたのも五右衛門。人間の愛には限りがある。あなたを愛する人があなたに飽きないうちにね、悪さをやめなさい。人間にはね、私たちの長いとこを取る力がありません。力があったらやるさ。人間だもん。なんで？神に似せて作られた人間だもん。力があればやりますよ。力がないので、ね、結局、悲劇な結末になってしまう。というのが人間のね、間で起きている、この、物語ではありませんか。今晩ね、人に今まで私たちは頼ってきたんですよ。なんかあった時にはね、ああ、田中さんにちょっと頼もうかな。ああ、なんとかさんだったら助けてくれるかもしれない。ということで、力の面においても、能力の面においても、心の面においても、また愛においても、臨体においても、限りがある人間を、私たちは自分を助けてくれるね、一つの対象として、いつも私たちの思案の中に入れてきた。これが私たちの物語なんですね。この38年、この人もね、自分の知っている人脈、ね、すべての人脈を尽くしてね、探してきたと思います。助かりたいから。ね、助けてくれたら恩返しもしたいから。と思いました。でも、彼の願いを叶えられるような、ね、ベテスタの池が湧いた時だからタイミングが必要なんですね。ね、グッドタイミング。だから、常日頃、結構私が言っていたのが、ね、タイマシクス、スペースアシクスって言ったでしょ。このタイム、そして奇跡が起きるためにはタイムが必要だよ、場所が必要だよ、ね、ということですよね。これにぴったし合わせてね、能力をね、吐き出す人が彼の周りには誰もいなかった。私たちが床付きで今もね、不便ですよ、床付きだから私たちね、不便なこの生活 それを強いられていても、この床を離れないで、ね、重たいまんま、ね、生活しているのは、何も床が好きで好きで、ね、もう離れたくないから接着剤でビタッとくっつけて、そして生きていきたいからということではないんですね。ね、自分からは離れないこの床、ね、剥がそうとしてももう私ともはや一体化になってしまって、ね、剥がすことができない。床が人なのか人が床なのかわけがわからない、そのような状況にいたのが私たちだったんですね。旧約の制度において、ね、ベテスダの池が湧いた時に入ったただ一人の人だけが癒される、このね、決められているこの制度の中において、ね、一人以外の人、ベテスダの池が湧いた時にそこに入った人以外は癒された試しがない、そのような絶望的なこの状況の中において、ね、ベテスダの池ではなくて、この人こう言ってるんですよ。誰かが私をそこに入れてくれる人がいないので、人はあそこが湧いたら入りたい、湧く入る癒される、この人は湧く、誰かが連れていく、ね、それも一投目で連れていく、自分が癒される。だから人は時をね、望んでいた時に、彼は何を望んでいた、ね、人を望んでいたんですよ。ね、時を望んだ人にはたった一度しかないチャンスなんです。湧いた時、一度目で入ったら癒される、ね、時を望んだ人はたった一度しかチャンスがない。人を望んだんです、その時を司る人、その時にぴったしの人、その時をね、ぶっちぎりで試合してね、バッとね、合わせる人、タイマシクス、スペーサシクス、これがお見事できる方がいれば私は癒されるって言ったんですよ。この男が言っていることをね、私たちは今までね、すごく自分は努力しないでね、人が何とかしてくれれば、そういう何とかしてくれる人がいないからね、恨めしやーってね、38年間そこにいると私たちは理解しがちだと。でもよく彼が言った言葉を分解してみたら、タイムとスペースのことを正確に言っている、ね、彼の言葉の分解図が出てきますよ。良くなりたいか、みんな、はい、良くなりたいです、ね、はい、良くなって、例えばの 話ですよ、良くなりたいと、どこが良くなりたいのっていうことなんですね。どこが良くなりたいの。そっか、矢崎さん頭が良くなりたいか、うん、でじゃないんだ。私はね、上がらない手が良くなりたいのかって、もうだいぶ上がれるようになったけどね。あ、そっちがそうなのかなと思ったら、こう今度ね、頭が良くなりたいって言ってるのは、まあね、今パッと思うに、頭が良くなりたいと思うのは、良くなったことによってね、本当にこう正しく生きたいね、神と人の前でね、本当に迷惑な存在ではなくね、本当に喜ばれた存在として正しく生きていきたいね、滑りたくないという願いがあるんだなと私は今思ったわけなんですね。はあ、良くなりたいか、これは何もね、ベテスダの池にいた38年もの床付きのこの男にだけ主が言ったことじゃない、ね、良くなりたいかというのは、何らかの形でね、 床ね、月ね、そんでその床をねもう諦めたって、もはやこれを剥がしてくださいというね、このペデスタの男は剥がしてくださいね、ということも言って言ったんだけど、まあこのぐらいの床だったらしょうがない、我慢して一緒に生きていくわ。床イコール私みたいなね、このぐらいの床だったらちょっと不便だけど我慢すればなんともないわ、ね、そういう人だらけ今世の中、床付きでありながらこの床をね、なんとかね剥がしてもらうという努力をしないでね、床とまあ癌と癌にかかった人たちにね仲良くなれって言うんですよ。癌と仲良くなってね、もう私は癌だから癌だから癌だから癌だからって言ったらね、精神衛生上良くないね、だから悪くならない癌までもね、もう寝てる子供を起こしてるみたいになってしまうのでね、だから癌にかかった時に悲惨な気持ちにあんまりならないでね、あなたも私と共生するためにね、私の中に存在しているのねって、長生きしたかったらがん、お前長生きしたかったら私に悪さしないでね、おとなしくしておけよ。私死んだら元も子もないよ、お前も火葬場だよ。こうやってね、ちゃんと仲良く生きていきなさいというのはどういうことかって言ったらね、お前私に寄生してるんでしょって、私の体の中に、私の体の中にね寄生してい いる間ね、私に悪さしてたらね、私早く死んじゃうよ、お前も死ぬんだよ、はいはいはい、長生きしたかったらね、いるのお前、いないかのようにいなさい、がんに対して、お前いる、ね、いないかのようにひそかにひそかにね、いなさい、それがあなた、このお前が、がん、お前がね、長生きする秘訣だぞ。生態系というのは本当に不思議なあのものなんですね。自分がね全滅されないためにあらゆる技術を使うんですよ、ね、それでね自分が攻撃されるとね自分の力が弱まってきて、これやばいなと思ったら死んだふりする、隠れて死んだふりをして、それで自分の仲間がこうやって増えてきたら、増えてきたらね、その時からね悪さするんですよ。これねイスラムと同じだよ。イスラムが一番最初にね人のところに来て住んでいる時、おとなしい、挨拶もね目尻優しくよくするね、そんで人数が何パーセントという人数が満たされた時から、彼らはこの国の法律に対して厳しくなるね。そんでイスラム圏の人たちがたくさん行ってね、住民投票のね一票を投じるようなところに人口の割合がね、例えばの話3割くらいあるでしょ、7割はね違う人たちだよ、なんだけどこのイスラムの3割がどっちにつくかによって当選する、そこを利用するんです。利用して何をするかって言ったらね、当選したらこれを行為に変えなさい、そんでいつの間にかその人たちの言うがままになってね、なんか今まではね普通に韓国語でね書いてあったねこうロードマップ、それが イスラム語になっちゃうんだよ。そんでこの待合ではね、これこれは知ってはならない、イスラム教に基づいてのね、なんかのことがそこに書かれたりするようになるんです。 70% じゃない、3割の人がそこにいたらそういうことが起きてしまう。なんで起きるかって、3割の人が自分ね、3割を除いたら7割だよね。7割の人がね、票を争った時にどちらかが勝つでしょう。勝つんだけど、本当にもう自分の努力に合わせてね、自分は勝つか勝ってないかということのね、瀬戸際があって、そして何をするかって言ったら、3割のこのイスラムの票ね、3割のね、 1.5 割のね、何統制愛者の票、なんとかの票、それが力を持てるようになってきたのが、そういうことなんですよ。いいですか。隠れて私たちと共存しているもたくさんいます。中にはこの38年のこの人の、ね、病気みたいに長い床で、ね、その長い床を通して親兄弟、ね、親戚全部離れてしまって、ね、友達も離れてしまって、失うべきものは全部失ってしまった、ね、そういう人の、ね、病気もあるわけなんですね。一向も治る気合がない、ね、そういう病気もあるわけなんですね。人間の、ね、力には限界がある、ね、だからその時に自分を助けられるのは自分と神様しかない、ね、誰も私のことを助けてくれない時、ね、見放されて何にも、ね、その助け手がいなくなった時、いなくなった時、ね、その時に私たちを助けられる相手は自分と神様しかない。だから一問にもならない、どこ好きの自分が自分のために頑張っても意味ないね。一問にもならない、自分の体一つもね、自由にね、動きが取れない、私が私を助けるということは意味がないんですね。そしたら自分の残されたその全ての能力、それを何に費やすべきかって言ったら、人に費やしても人は全部いなくなってしまった、長いとこと自分しか残っていない、その時に残されたね、この力、それで何をするべきかって言ったらね、残された力、最後に残された力を何に費やすか、主に費やす。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。苦難の日に私を呼べ、私はあなたを助ける。主に望みをかける者は失望に終わることはない、ね、主はずっと私たちに言っているんですよ。あんたたちの世界ってそんなもんだよ、ね、欠かさずに必要なものは私なんだけど、私が一番覚えられていないね。それを主が言っているわけなんですね。38年この男がね、最後ね、あらゆる自分の力を持って自分が追い求めてきて、自分がね、自分のそばにね、置いてほしかった人が全部いなくなった後にね、彼は自分のためにね、力を尽くして、あのベテスタの池が湧いた時に自分を入れてくれる人は一人もいないということが分かったんですね。分かったので、自分が知っている田中さんね、なんとかさん全部使った、人脈、あらゆる自分が良くなるために全部使っちゃった、ね、今度はね、自分にとって使えそうな人脈が一人も残らない時にね、彼は分かったんですね。自分の知っている人脈の中には自分を助ける人脈はいなかった。だから誰かという派手なね、自分が知らない人なんだけど、その誰かね、どういう人 どういう人？ベテスタの池が湧いた時にね、ダントツで自分をパッと連れて行ける人、誰かね。だから自分のこの知っている知り合い検定版からね、違う次元から自分のために力を費やしてくれる人を探していた。私たちもそうじゃなきゃいけないね。私たちもそうじゃなきゃいけない。イエス様は一括にあの時この時以来、ベテスタのこの38年ものの床付きと会ってからずっと言ってるんですね。良くなりたいかい、みんなに言ってるね、良くなりたいかい。良くなりたい、どんな人が良くなりたいと思うか。自分に見解を覚えた人です。自分の力では何にもできない、見解を覚えた人が良くなりたいと思うわけなんですね。今晩私と皆さんが自分に見解を覚えて、そして良くなりたいかというこの問いをかけてくださるお方にね、あ、私にも今主はこの御言葉を通してね、問いかけてくださっていると信じているならば、皆さんは大儲けものなんです。今晩もイエス様は私と皆さんに良くなりたいかと言います。良くなりたいですか？アメン。
イエス様は呼ぶ人に来てくださるんです。イエス様は良いお方、そして良くしてくださるお方。神様はこの世界をよく作られました。良い世界として作られましたけれども、この病気、また罪、悪魔、サタンという良くないものによって本当に多くの人々が阻害されてひどい目に遭っている。そこにイエス様が良くなりたいかって、言われます。本当に私たちはこの良くしてくださるお方イエス様を呼ぶべきなんです。イエス様に対してやりたいです、でもできません、人がいません、私良くなりたいですけれども良くなる手段がありません、イエス様助けてくださいって、イエス様を呼ぶべきなんです。イエス様を呼ぶ人に対してはイエス様は来てくださるんです。あの悪霊レギオンね、あの軍隊がついていた人おりますね。レギオンがついていたあれ、あの、ね、悪霊付き、しかし彼はですね、イエス様が船から上がられた時、イエス様のところ走っていったんです、悪霊イエス様は大嫌いなはずですね。ましてや軍隊、もう軍隊係でその人に悪霊ついていったんだったら、その人を、悪霊のそのなんか力強いパワーでその足を止めてイエス様のところ走っていかないように、むしろイエス様からその、猛ダッシュで逃げるように悪霊、支配することができたはずなんですけど、どういうわけか、もう何匹も何匹も何千匹もその人に、悪霊がついていたにもかかわらず、その人はイエス様のところに走っていけたんです。なぜ、いかに悪霊が何匹がかりであろうともイエス様に良くなりたいですというその思いを持ってイエス様のところに行く人の足はとどめられないんです。悪霊はその人がイエス様良くなりたいですという言葉とどめられないんです。ただし本人が願うならばの話です。本人の中に良くなりたいという思いがなければ、結局その人は良くならない状態のまま、悪霊に縛られたまま、相変わらずその床に、ずっとついたまま、38年どころか48年58年ってずっと床に、悪霊良くない状態についたまんまになってしまうんですね。熱心に呼び求めるべきなんです。あのサマリアの女、彼女、ヨハネ4章で、あのテレビにしましたね。彼女も本当にもう結婚のことで失敗して、で本当にもう誰も出歩かない、暑い時に井戸に水を汲みに行ってる。彼女もですね、求めていたんです。メシアが来れば、メシアさえ来てくだされば私の全てを良くしてくださる。彼女のその声にならない祈りがイエス様を呼んだんです。あの、レギオンがついていた人も本当に良くなりたいというその思い、それがイエス様を呼び寄せたんです。この今回の、38年の人も、良くなりたいけども人がいないというその思いが天に立ち上っていったんです。よく一番良くないのはイエス様を呼ばない人です。本当にイエス様は、 言われます。苦難の日に私を呼びなさい、ね、熱心に呼び求める人に主は答えてくださいます。この良くなりたいか、ね、イエス様はいつも、ね、問いかけているんです。でこの、ね、私たち、ね、本当に おぼろげながら良くなりたいです。これは、ね、ダメなんですね。真剣に何が良くなりたいのか、ね、それを具体的に申し述べるべきなんです。この38年の、ね、人、彼はその点、ね、入れてくれるお方が、あの池に入れてくれるお方が誰もいません、ね、人が必要です。入れてくれるお方が、ね、誰かがいてくださればけれども誰もいないんです、ね、というふうに言っておりました。大まかに適当に求めるということでは、それイエスも信頼していないことになってしまいます。何が良くなりたいのか、そのためには一体何が必要であるのかということを、それを呼び求めることが必要であるわけです。で、イエス様は起きて床を取り上げて歩きなさいと、ね、言われましたね。
あのね、祈りにはスピードがある、祈りには答えがある、答えにはスピードがあるということ。皆さんの祈りがね、別格であるならば、この人のようにあのペテスタが、ね、湧いた時に私を一番手に入れてくれる人が必要です。明確だったんですね。そしたらね、もう二言いらなかったんですね。とこたたんでいけ、ね、いいですか。時にかなった、ね、私たちの、ね、この本当に切にあった、ね、一言、それが一瞬にして答えられるということなんですね。私たちには物質にも人にも物にもことにも、ね、時間にも全部限界というものを設けていますということなんですけど、私たちに今良くなるために必要なものが、あの過去のあの地点にあったあるものだとしても、主にはね、主には永遠、イエス様永遠、始まりもなく終わりもないんですね。だから主にとってはね、あの過去も現在も未来もないんですよ。全部が今なんです。何千年前に必要だったね、そこに存在していたものであっても、ね、主は、ね、今のもののように与えることができるんです。人は何千年というものを、ね、遡ることもできない。昨日も遡るって古墳までもできない。イエス様には遡ることもね、それを現在に持ってくることも、ね、全部できちゃうんですよ。だからないものをあるもののかのように呼びつけて、ね、それを存在させる方、これが主なんですよ。人間には過去があり、現在があり、未来がある、ね、タイムアシックス、スペースアシックス、これが必要ということなんだけど、主は永遠なるから始まりも終わりもない、ね、主にとって全てのことが今なんです。今だから過去、現在、未来を持っている私たちが過去について言っても、現在について言っても、未来について言っても、ね、主は今という方だから、未来のものも持たせることができる。ああ、これ理解したらあんたたち本当に幸せや。もう幸せ者だよ。ね。あのね、人間、もう一度言う。人間には、かっこ、取り、ね、取り返しとつかない。ね。かっこ、あんな素晴らしかった、幸せだった、かっこ、ね、今、みそぼらしい現在、ね、何々になりたいというね、未来、これがあるんだけど、かっこに戻ることも、ね、現在のこの場所において、未来のものを 前借りして持ってくることもね、過去にサッカー登ってね、あのそれをね、あの持ってきてね、持つこともできる。ユーザー結構もう一度その時代が来たら、私は絶対にパチンコはやらなかった、パチンコをやって今もうダメになった人ね、そういう人がね、一番最初に自分がパチンコに誘われた、その時にもし戻るということができたら、私は絶対パチンコをやらなかった。いやいやいや、パチンコをやったね、あの未来の自分のね、大変なことをね、戻してあげたとしてもわからない。なぜ過去と現在未来を今のように生きるという力が私たちにはないからである、ね、だから過去あの時代に戻してもまた同じことやる、ね、なぜね、後の未来の何年後の自分の悲惨な姿がわからないからです。イエス・キリストに会って私たち自身を治す、私たち自身に幸いをもたらす、そのためには永遠の世界のね、過去現在未来、これを今にできる方の力が必要なんです。今にできる方、今私が言ったことにできる方の力が必要なんですよ。38年前はこの人元気だったっていうことでしょね。その元気だったこの人ね、元気になって未来に生きていきたいこの人、この人の言っていることにはずっとどこについて38年間そのまんまね、あのこれからも生きていきますという思いがない。いい、私たちはね、苦労を自分のものにして手放さずに生きる根性がある。なんであんな苦労しながら今も全く同じことやってんの？ほら、手放さずに生きる根性たっぷりじゃないの、ね、なんでこんな根性が あるんだろう。いいことを貫く根性はないくせして。よくないことはね、耐えて忍んでね。あのね、人間のこの、 あの頭というのはこうやって出た時に17キロで、こうだった時には7キロ、あ、5キロ、まっすぐ正常な位置に行った時には5キロだそうです。5キロ、それがね、それが前にちょっと来ると5キロが7キロになって、まだ行っちゃうと7キロが10キロになってね、もっともっと行っちゃうとうなたれた状態だと17キロね、あのうなたれた状態でね、もう本当にね、 こういう形で、あのいるじゃん、おじいちゃんおばちゃんかね、いるじゃん、くの字に、くの字っていうのはまだ こういう形じゃん。どういうことなんで、時々あのくの字じゃなくてこうでこうなってる人いるじゃんね、直角に曲げているね、そういう人いるじゃん。なんでそうなったの？ね、こうなった時に絶対首痛かったはずなんですよ。一番最初痛かったんだけど、それをね、その首が痛いのを姿勢を直して痛みを取るということではなく、首が痛いのをね、首の筋肉をつけて、ちょっと首の筋肉をつけてね、そしてこのね、これを維持しようね、維持しよう、皆さんしてんでしょ、誰かね、そんで今似てるって言われた、似てるって言われた、私上手って言われたね、こうやってなんとかさーんって言ったら、はい、体を起こすっていうことをしないで何をするかって言ったらね、 首の角度を変えるだけね。なんでこんな無駄なことやってるのかなって。うん、これもね、私はね、シカッとした悪霊の罠だと、ね、罠だと思いますよ。ね。皆さん覚えて。首がうなたれていればうなたれているほど、その人のね、脳の機能は悪い。ね。で、それをさせないために、親たちが今まで私たちに何て言ったかしたら、よく見なさい。こうやってよく見れない。ほら、見ても見れないじゃん。ね、この角度で見れるところというのは本当に少ないんですよ。ね、この角度だと東西南北どこでも見ちゃう。ほら、ふいーほいってまた見えちゃう。ということなんだけど、あの方だとこうなってから見えない。パスタの手のあたりが見えるから、パスタって手なんですね。だって見えたのは手だもん。パスタってどんな人ですかって言ったら、あ、パスタって手なんですね。よく見なさいということを言っているのは何かって言ったら、よく見ることによって、よく見る機能が活発な人は、よく聞くも活発になる、よく考えるも活発になるね。でも首がうなたれていると、よく見てないのでね、そういう機能が全部驚いていくんですよ。よくならなきゃいけないね。姿勢が良くない人は姿勢を良くしてね、イエス様って良くなりたいかって、はい、良くなりたいって、何が良くなりたいんだって、いや私はもう腹いっぱいご飯が食べるの良くなりたい、ダメだね、良くなりたいかって言った時に、自分の良くならなければならないね、芯がわからないね。首がひまがっているんだったら、首をまっすぐするために良くなりたいかということなのに、首がひまがっているのにね、その首が曲がっていることを良くなりたいと思わないでね、腹ふく食べたい、たらふく食べたい、それをね、食べたいのにってね、何々したいのに。そしたらイエス様も言ってるんですよ、あなたが何々に良くなる前に、あなた自身を治しなさいね。じゃあ良くなった人、良くならなかった状況によって、何が一番悔やまれていたかということが分かるんですね。何が一番悔やまれていたかというのが分かる。なぜイエス様は神殿に行って礼拝捧げなさいと言ってないね。彼は良くなったらね、パチンコに行きたい、飲み屋に行きたい、あの女のところに行きたい、何々をしたい、良くなった時に一直線にそこに行くんですよ。ね、彼がその後見つかったのは飲み屋でしたか？ね。セブンが3つ揃ってうわーってやってた？ね、自分が体が動くようになったら、一番行きたいところがあったはずなんですね。 でもね、主がね、一番行きたいところを検定して、お前の行きたいところはそれはさておきして、私が言ったところに行けって言ってないんです。言っていないのに、床をたたんで行きなさいって言ったら、彼が次発見された場所が神殿、今で言う教会の中なんですよ。ということは、38年間床についているこの男の願い事は何だったかって、この床が私から離れたら、私の健康状態が良くなったら、早く行って礼拝をしたい。良くなりたい人、早く礼拝したい心の願いがあったんですね。良くなったら何がしたいか、良くなったら何がしたいかね、良くなったら何がしたいか。彼はね、イエス様何にも言っていないのに、次見つかった場所が教会だったんです。ということは、38年もの間床についていながら、彼が願っていたのは、この床から離れた時には一番最初に私は主の宮においてね、主の宮に住み主を思う、イエス様のところに行って、神様のところに行って礼拝を捧げたい、礼拝を捧げたい、礼拝を捧げたい。それがね、この38年ものの床と同じように、で長い願いとして彼の潜在意識の中にずっとあった。良くなった力を何に使うか、良くなったあなたの経済を何に使う、良くなったあなたの力を何に使う、良くなってあなたに与えられた地位は何に使う、良くなってあなたに与えられた権威、力、威力、尊厳、勢い、何に使う、この問いがあるということだね。彼は礼拝がしたかった、健全な体でね。だから床をたたんでね、行きなさいって言ったらね、次発見された場所がね、その床もね、下ろさないでずっと持ってね、それでね、礼拝する場所なんですよ。それでどうなったかって言ったらね、この男がね、現れたことによってそこは物議を醸すということで、その人、その日は安息日であったって書いてあるのに、この男が現れたことによって安息日のこのスケジュールが全部台無し、ね、安息の主が一人の人を安息に戻したということをね、喜ぶということではなく、片方の人は不思議がある、38年も床についてた人じゃないか、有名人だよ、もう38年だからね、一番ピリの中のピリだったので有名人ね、その男が歩いて床を積んできたぞって、ほーほほほほーってね、そういう人たちが言って、あとはね、あの床は卵何個分の重さなんだ、安息日に仕事してんじゃないかあいつはって癒されたこと、それを喜ぶということではなく、安息日ね、安息日に決められている自分たちの規定に反するものの規定に反したね、測り方として卵一個が正解だったから、持っていい重さだったから、あの床だと何個、あの床だとあれ卵、いや300個ぐらいはあるよね重さ。そんで人を裁こうと知っている人たちがいてね、一人の人が安息に戻られたことを祝う人は一人もいなかった。そんで安息日に重んじられなければ主の礼拝が台無しになってね、安息の主人であるね、主の礼拝が台無しになって物議が醸されていたということなんですよ。人は何してもいいんだね、 もう教会の中でいいですか、教会の中でカーってなっていてもね、その人にね目を止めるということではなく、安息の主人である教会の中であるならば、皆さんの意識は安息の主人であるイエス様に向けてね、38年の床をたたんできたやつがいてもイエス様に向けてね、礼拝で一番模範を示さなければならないね、レビ族だとか祭司だとかね、そういう人たちがね、立法を持ち出して大騒ぎをしていても、私はイエス様に、教会の中で礼拝を捧げるときね、罠に落ちないでください、罠に落ちないでください。教会の中で私たちが礼拝を捧げる、賛美を捧げる、祈りを捧げる、御言葉を聞く、ね、耳を捧げる、思い心、ね、それを主に捧げ尽くして輝かしていただいている、ね、アーメンしている、ね、そういうことを他の人がしなくても皆さんは集中してその時にその賛美を受けるにふさわしい方に賛美するべきなんですよ。もうさておき、あの小右衛門作戦、足台にするどうやってやればいい、礼拝様するね、そういう人がいたら、主よ足台にして今私は賛美します。ありゃまあ、ありゃまあ、こういう時に、ね、頭がねいい人は、ありゃまあ私も足台になるかもしれないね、私も足台かな。ダメだよ、足台になるよ、足台になっちゃうよね。聞く時に聞かないもの足台になるよ、やる時にやらないもの足台になるよね。信仰はね、他のことを私たちは競わなくてもいいの、主がね豊かに与えてくださったからね。信仰は競わなければならない、攻めね、勝つというのがね、バプテスマのヨハネ以来の私たちのね信仰の歩み方だと聖書は言っているからなんですね。教会ね、本当に愛する兄弟姉妹が集まります。でもね、信仰においては、行いの面においては、右左を見て自分が単突だということを、いつもね単突になるためにね、本当に自分に磨きをかける皆さんでありますように、そういったことはね、競争しても主が喜ぶ。なぜ、そういうことを競争する人に主がピタッとくっついてその人を良くする。それを見て、あの人みたいに私もしよう、そして主が私にもピタッとくっついて私も良くしてくださるというね、良きね、このバイブレーションね、エコ、これが起きるからなんですね。いいですか、私たちみんなは床好きですね。床の連代は違うものの、ね、種類は違うもののね。諦めかけて床がついているのに、私は床ついてませんっていう形、ね、床がついてませんっていう形、それで床と一緒に仲良く生きるという政策をとっている。ダメだよ、ガンと仲良く生きる、いやいやいや、ガンは仲良く生きるんじゃなくて追い出す、仲良く生きるんだね。不法占拠してるもの出てけ、お前に貸すことはないぞ、私が朝昼晩ね、河原に行った時、出てけ。恵美子さんが声を殺して笑ってる。 朝昼間河原にいた時出てけって
医者もびっくりしてましたね。
ああ笑っちゃう。あのね、こうやってあのね、あの良い言葉の中でこう笑うということはすごく体にいいみたいなんですね。だから今私と皆さんは笑いましたね。体にね、本当に素晴らしい効果をもたらしたね、命の笑いであったことを信じます。
私たちが、ね、祈り願うとき、それが香りとなって手に立ち上っていくんですね。本当にこの、ね、38年の人も本当にその香りがあったからイエスも引きつけたんです。あのレギオンに仕えた人も、ね、本当に主よ、ね、来てください、よくなりたいです、それが香りになったから、ね、来たんですね。祈り会の中において本当にいろいろな祈りの香りが手に立ち上っております。香りがするから天使が寄ってきて、その皆さんの一人一人の祈りを受け取って、それを、ね、主のもとに立ち上らせていくんですね。悔い改めないとするならば、ね、罪の煙が、ね、罪がの火がですね、煙って、でそれでその煙が匂いがするんです。で引き寄せるやつがいるんですね。火のないところに煙は立たないと言います、ね、罪が燃えるとそれが煙になっておびき寄せてくるやつが、おびき寄ってくるやつがいるんです。悪霊が、サタンが、ああ、いい香りだって言って、その、ね、悔い改めない人のところの罪に、ね、来る。だから悔い改めないです。悔い改めればその、ね、罪の煙を出す火を消すことになるんですけど、しかし罪の、ね、悔い改めなければ、その煙に悪魔サタンがおびき寄せてくるんですね。
あのね、主が私たち一人一人に使わせてくださった守護天使、ね、あの天使がいるわけなんですね。その天使たちは、ある人に使わされた天使はね、いつもね、やることなくて、あ、今日もやることね、うん、あ、やることね、使わされてこの方、使わされてこの方、ね、働いたことがない。画面の向こうで見てる人たちは、先生何したんだろうって思っちゃった。守護天使が、天使がいるんだよ、ね、いるんだけど、その天使がね、あのクリスチャンでよくあの祈ったり賛美したりアーメンしたり、ね、すると、その都度香りを出してるんですね。その人が香り、ね、聖徒の祈りは香りだって書いてあるからね、香りを出しているから、だから、ね、香りをそう持って主のところに持っていくんですよ。香炉のところにね、持っていく。聖書に書いてあること言ってんだよ、私。ね、想像の中で私が考えて。言ってることじゃないよ。人が出すのが香りと、ね、匂いがある。香り、というものは、そこにはね、私たちが悲しくて泣きながら祈った時も、その悲しみの香りがある。うん？そしてね、もう悔しくて、でもね、お姉さま、ってやってた。それも香りがあるんですね。悔しいんだけど、我慢して。我慢して、ね、イエス様の前に持ち込んでいる。だから、様々なものが、香りがあるんですよ。ね、何々さんを癒してください。その香りもある。何々さんが今、とっても困っています。助けてください。それも香りがある。全部香りがあるんですよ。だから、私たちの祈りは香り豊かな。ね、その香りがあるので、電子がね、いやー、持っていかなきゃーって言って、持っていくんですよ。で、次まだね、早く降りなきゃいけない。この人まだ祈ってるから、ね、まだ取りに来なきゃいけない。ある天使はね、登り降り、登り降り、登り降り。ヤオブが見た？登り降り、登り降り、登り降り。ヤオブの思考で。ね、守護天使は忙しかったはずなんです。 彼は祈りの人だったので、もう忙しく行ったり来たり行ったり来たりね、知ってたはずなんですね。なのに生まれてこの方使わされて、私一度も仕事されたことがない。うわー腹減った、あー寝よっか、あー疲れた、何にも香りがない ね、香りがない、その言葉よくないです。で罪人はね、罪深さによる匂いを出す。殺人の匂い、強盗の匂い、暴力の匂い、会員の匂い、ね、嫉妬、妬みの匂い、激しいの匂い、ね、嘘つきが嘘ついた時のこの匂い、あらゆる匂いがあるんですね。そうすると守護天使はね、天使は香りによって引きつけられる。働くって言ったじゃない。このね、悪霊サタンというのはね、人のところに来てその人の人生をもうすっごい悪くするためにね、その人を見つけなきゃいけないんですよ。人を見つけなきゃいけないんだけど、人を見つける力が悪霊サタンにはないので、何で見つけるかって言ったら、天使が香りで私たちを見つけるのと同じように、悪霊サタンは罪の匂い、悪の匂い、私たちが放っている罪と悪の匂い、それによって、ね、私たちを見つけるんですよ。だから、ソドムとコモラが、まあね、大変なことが起きたよね。天からね、硫黄、火と硫黄が落ちてきて、そしてポンポンポンポン、煙がなんとかの煙のようだったっていう、罪がある、裁いてもいいよっていう場所、この人の罪もうこれ以上はもう勘弁しなくていい、裁いてもいいよって、ヒトバウルもね、もうあまりにも言うこと聞かないね、その生徒をこう言いましたよね。サタンの手に渡す。かの日に彼が救われるためである。と言いましたよね。彼のためには私は取りなし、祈らない。あえて彼がサタンの手に渡って、ひどいことをね、体験することによって、あ、イエス様助けてください、許してくださいの信仰になるためだ。ということは書いてあるんです。だから、あのね、本当に、こう、煙が出るんですね。罪の思いが燃えてるんですよ。罪の思いが、行って殴ってやる。行って殺してやる。行って奪ってやる。行って掴み取ってやる。行って騙してやる。行って何々してやる。ということが、ね、もうメロメロメロメロと、ね、これがもう燃えてるんですよ。燃えてる。燃えてる。燃えてる。燃えてると、そこから何がって、燃えてる思い、燃えてる思いが匂いと煙化していく。ね、匂いと煙化していて、何をするかって言ったらね、それをね、なんかどっかで肉をさ、美味しい肉を焼いてると、美味しい肉の匂いがするじゃない。ね、どこの家だろうって。ね、昔あの秋サンマを焼くとさ、ね、あそこの家今サンマ焼いてる、ね、と分かったじゃない。それと全く同じようにね、煙が立つ、ね、匂いがする、それをヒントにしてね、あいつが来るんだよ。私たちの居所をね、察知してあいつが来るの。創世記の時に主がね、蛇ね、サタンの役割をした蛇にね、お前は終身腹ばいになってって言ったよね。 そしてその蛇を苦労させるために腹ばいになってと思ったら大間違いじゃないですよ。その前までは蛇はもういろんな能力を持ってね、もう跳ねたり飛んだり全部できたと思うよ。腹ばいになることによって視界に妨げが設けられたね。蛇のこの目で見れる視界って限られてるんですね。そして遠くまで行くのに腹ばいになっていくので時間がかかる。その時を設けてくださって、そいつがたどり着く前に私たちが自分の煙と匂いを消すことができるように主が何をしたか、ふっと我に返って、ああバカなこと考えた、ダメダメダメ、こんなこと思っちゃダメだ、ああイエス様許してくださいということでね、悔いてもう自分の思いをやめる、罪の思いをやめるということによって、そのね立った煙がスーッとなくなるんです。今までメロメロと燃えていた罪の思いによってすっごい臭い匂いがしてた、ね、その匂いもさーっと消えるんですね。で蛇がね腹ばいになってこうやって来るわけなんですね。こうやって来るんだけど、あれあれ匂いがなんか薄くなりつつあれ匂い消えた、あれ煙あそこら辺だったよねつって、そうやって行くじゃない、行ってスッとたどり着いて、マヨ先生のところにパッと見たらね、マヨ先生が涼しい顔してる、悔い改めて罪許されて血潮によって清められて、さっきまでカカッてやってたんだけど、その思いも記憶の中になって、しょうよーしょうよーってマヨ先生のヒット作なんですよ主よーっていうことが、でどうしてもその発音が主よーに聞こえて、私はもう、あ、今なんて言ったのそれもソロで一人で一人で主よー主よーってやらなきゃいけないのに、そこが一人で主よーって悪魔サタンは、ね、人に、ね、対して激しいをします。その激しいをしている理由が、いつも常日頃私たちが無駄足を踏まずから、私たちが悪魔サタンがたどり着く前に悔いる、悪の思いから離れる、主よごめんなさいをするね。そんでその都度イエス様が許してくださって、許しの印である流された血潮によって私たちがすっと覆われるわけなんです、ね、そうすると許されたことによって二つがなくなっちゃうんですよ。匂い、悪魔サタンがたどり着いてくる匂いがなくなる、罪をメラメラとね燃え立たしていた思いがなくなるということによって、一生懸命腹ばいてきたんですよね、そう、もう私の手のものだつってね、あいつらがね来る時に、皆さんあのね来る時に誰でも来るんじゃないの、こうやっていて、あれ私って一番合うんじゃないって言うんだよ本当にね、合わないやつが来ないんだ。だから思いを見張れって言ったじゃん主が、ね、思いを見張れって言った、ね、あいつらがね私たちのところに来るときは全然、私たちがね殺してやりたいと思っているときにね、 あの詐欺を働こうというやつが来ないの。ね、殺してやりたい、悔しいなと思ってた時は殺したいやつが来るの。とこういうのを教えてあげてもさ、そういう思いに駆られた時にね、そのまんま持っているとね、私恐ろしいと思うよ。今今日メッセージしたので皆さんはあれ今私匂い出してるんじゃない、煙ないのかしらって火の用心さん罪重荷をね、農族は地の字から、主の字は火の用字ってだから罪重荷をね、農族は主の力、ね、力ある多分ね、うん、私2日間ほとんど寝てないんです。だから今日本当にメッセージができるかどうかっていう、なのに今の私、今の私ですか、聞く気満々でいるなら明日の朝までできる先生に私が言ったんだよ、もう私今日立てないかもしれないだけどだけどこんなピンピンしてます、暑い私扇風機つけた
私の方には向けてください
パッサマついてあー面白い。今日ね皆さんね大儲けだよ。あー煙、あー匂いか、香りとね、あー違うんだ種類ね、種類によってくるのが天使だったり悪霊だったり天使ならいいけどさ、悪霊は困るわよ、ね、困ったやつがねたどり着く前に痕跡を消しなさい証拠を消しなさいあーもうお腹痛いぐらい笑ったから目は悪いのは全部どんなどうぞ
皆さんこれから、ね、香りを主に、ね、炊いていきましょうか。祈り会本当に、ね、御使いが来るように、ね、悪魔サタンを蹴散らすように、ね、祈っていきましょう。それでは、これから祈りの、はい、時間に入っていきたいと思います。それぞれこの祈りの、ね、音楽が流れている間にそれぞれが本当にこの主に向かって本気の、ね、祈り、この38年病だった人のように本当に主を、ね、いないです、あなたが来てください、あなたが来てくださるならば私はあそこに入らずとも癒されます、今それぞれが本当にこの床それを取り除いて背負って、そして本当に主の安息に入れるようにそれぞれ祈っていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
Thank you.